寺子屋たっちゃん。
さあ10月も後半戦に入っています。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。先週はゲスト来ていただいてね、ゲストの2人で、今週の実は土曜日にアザレアで、まあ自分を好きになる日っていう題で講演をさせていただくの、10時半から11時半まで、まあ その11時半からまたなんか質疑応答だっていうんだけど、まあ、そんな質疑応答なんかするようなことは出ないだろうから、まあ1時間ちょっと1時間から1時間の講演をさせていただくようなね、まあぜひアザレアお越しいただければありがたいな。で9月に今日ね、このそのパンフレット持ってきたんだけどね、ドキュメンタリー映画日本一幸せな従業員を作るってホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦っていうね、この映画行ってきたのね。映画ってこれ自主上映会だもんだから映画館でやんないんだよね。
ドキュメンタリー
でこれね、柴田さんっていう要は労働組合上がりの社長さん、それがアソシア名古屋ターミナルで、今ほらマリオットってね、 JR すごいでっかいホテル、でもその前はここだったの。でもね、4期連続赤字、それでこの人が社長に乗り込んだら7期連続黒字で、それはなぜそんななっちゃうのかっていう、だから非常にその柴田さんの講演とともにね、映画も面白かったんだけど、何をどう変えたのか、働く人がそこで自分が働いてることに誇りを見出せなければ人を幸せにすることはできない。つまり社員である人たちが、まあ、いろんな職、ホテルってほらいろんな職場があるでしょ。でその職場職場で自分たちが自信を持って誇りに思ってって働けなければ、ホテル足りえない、つまり社会足りえないっていうのは、会社じゃなくて社会足りえない、ここがもういいとこなんだよね。でその150人の従業員がいたのがあまりの不景気で、その親会社から50人にしろって言われたって言うんだね。で100人転職させろって言うんだって。お前労働組合の出身だからそのぐらいやれるだろうみたいな、反対だからそう言われたって言うんだね。でまあその中で何人かやっぱり辞めてもらわなきゃならないっていうことで、その柴田さん全てに訴えて、みんなに訴えて、で辞めてくれじゃなくて、もしも辞めていいと考える人が出たなら言ってくれっつって、何年かかけたって。でただし給料は変えない、移るのに給料は変わらない。それからやっぱり本当に自主的にこれでは他でやっていけるという自信がついた人のみ辞めてくれっていう形でやった。で結局まあかなりの人たちが辞めたんだけども、でも辞めた人たちが納得して辞めるまで自分から肩叩きはしなかったっていうんだね。すごいよね。でまあその柴田さんの言うアソシア名古屋、トップダウンでね、要は部下長に話をし、部下長が一般社員に話をしていくっていう、そういうパターンっての普通なんだけど、ところが一番下の一般社員と呼ばれる人はトップダウンで来たってね、自分のものとは受け取ってないんだよね。これはその通りだと思うよ。じゃあどうするかっつったら、もうめんどくさくても全員が参加なんで、全員がやる気を出す。もう要はそのためには彼柴田さんは労働組合の役員だったもんだから、あっちこっちの労働組合と顔がつながってたもんだから、要は社員を連れて帝国ホテル大倉と当時でいう一流度って言われるホテルへ自分たちの社員を連れてって研修に連れてったって頼んどいて、で実際にはその要は厨房なら厨房を見せてもらう、それからフロアフロアの仕事を見せてもらう、から客室は客室の仕事を見せてもらうっていうことをやったって言うんだね。そうしたら結局ね、要は何が起きてきたかっていうと、能率の論理っていうの、こうやったら能率が上がるみたいな論理っていうのは、実はそこにはインビジブルオーガニゼーション、非公式組織、見えない組織が出来上がっちゃうってことに気がついた。その映画見ててね、僕がね気がついたのはね、アメリカでホーソン実験っていうのがあったのさ、1924年から1932年、ウエスタンエレクトリックっていう電気の会社、どうしても効率が上がらない、じゃあ作業の能率上げるために明るくしました、これ蛍光灯作ってたんだよね、その会社で。その明るくしました、要は働く人たちのグループを小さくしました、やれ就業時間を変えました、おやつを出しました、いろんなことやった。ところがそれは実は作業条件と作業の効率、作業能率の関係は全く関係がなかった。科学的管理法っていうやつは実は間違っていて、 人間関係論へっていうのに発達した。つまりね、どうしたらいいかって行き詰まっちゃったもんだから、一般従業員にみんなどうしたらいいか考えてくれってやったんだって、トップダウンじゃなくて。そうしたら何が改善されたわけじゃないんだけど、生産効率がガンガン上がってきたってね。要はそれは何かっていうと、関心を持つ人や上司が、要は自分に対して関心を持ってくれる人、あるいは自分に対しての上司っていうものがね、自分にいかに関心を持ってくれるかということに気がついた人たちは3倍4倍の力を発揮する。これは指導者たるものは止めた方がいい。気に自分が関心を持ってやれば部下は返してくる。でもっと言うと、関心を持たれたいがために一生懸命やるっていう、ちょっと変な方向に行っちゃう人も出るかもしれないんだけど、そうじゃなくて、人っていうのは要は自分たちが何を作るか。でさっきのホテルの話に戻るんだけど、彼らは要は自分たちがその楽団を作ってバンドをやったりね、あるいはそのお花上がり、要はホテルってさ、お花屋さんに花飾ってもらってる。女の人がいっぱいいるのに、なんで自分たちで花飾んないのっていうところで、結局花組ができてお花を飾るグループ。それからもう一個はね、一番儲かるのは宴会だっていうんだから、バンケットっていうのが結婚式だとか、それをそんなとこでやめちゃおうと。それはちっちゃいホテルでマリオットができちゃったから、そんなことで太刀打ちできねえ。じゃあなんだ、本来の宿泊と食事で、あるいは喫茶で満足してもらおうってやった。ねえ、結局はそこでどういうサービスをしたらどう人が来るか。たらなんと東海大豪雨ってのは2000年、平成12年、東海大豪雨ってのはこの間名古屋また水浸しになったって言うけど、地下がすごい帰宅し困難者がいっぱい出た。でその時にアソシア、ね、ターミナル、レストランロビューを開放で、ただみんな いるだけじゃ申し訳ないって、椅子から何から全部ありとあらゆるホテル内の椅子を持ってきたって、ロビーにで座ってくださって、で毛布を準備して、そしたら厨房が上にあって、9階に厨房があるんだって、あったんだって。で上でいるもんだから厨房分かんねえでさ、厨房の職員がもう帰ろうかと思って下降りてきたら、下こんもう大混乱。そうだもんだから、今度はその厨房の職員が大変なことになってると、俺たちも飯を作ろうってことになって、明くる朝の食事を作ったって、スープを野菜から何か朝食用に、でそれを配ったんだって。で結局要はそこでありがたかったっていう話になって、あったかいホテルだって、もう本当にすごいことになる。それから一回あれが出たって、食中毒が。であれ法律で何十人以上だと新聞発表、ところ何十人以下だったらいいとかってあるんだってね。でだけど所詮わかるぞと、じゃあこれはちゃんと発表しようって発表した。そうした発表して、本当に申し訳なかったってやったら、すぐその発表の1時間後2時間後電話が入って、何月何日に食事をお願いしますと、そういう話になったって。もういい方向にこのな善玉菌みたいな。でその一番感動した場面があってね、耳が生まれつき聞こえない女性っていうのが喋ってた。耳が聞こえないでどうやって喋るんだろうってことを覚えられないじゃんね。だからちょっと言葉に聞き慣れない言葉が出てくるんで、もう一生懸命話してた。だからそれはみんながカバーして、その人に普通の仕事をしてもらった。変にその人をかばいだって、お客さんがあごめんお水ちょうだい、聞こえないから行っちゃう、そうするとお客さんは知らないから、なんでこのホテルは。ところがそれを見てた他の従業員がパーッと、実はこうなんで申し訳ございません、ああそうって、その子は今度はその子にまた持ってかせる、ニコって笑ってお待ちどうさまでした。でその人ね、今何やってるかって言うとね、アナのセントレアだって、アナに勤めてる。でそれは実はアソシアターミナル、町の開発のために今休業、今やってないんだよね。そのために従業員が全部散らばったんだけどね。でもすごい映画でしたよ。で反面ダン・ケネディっていう人が書いた本、あなたは儲けが出なくても従業員と和気あいあいの会社を作りたい社長ですか。で結局要は儲けが出なくても従業員と和気あいあいみんなが働きやすい会社作ってるっていう、そっちに重きを置くような方はこの本を読まなくていいっていう本があるんだよ。面白いんだよね。利益が出なければ会社じゃない、人間を大事にする、そんなものは会社の中で当然取捨選択されるべきだ。だから勝ち組負け組ってのもんだろ。まあ実はね、適正利潤っていうのは必要なんだよね。だから必要なんだけど、そこに 人間を切り捨てた会社、それはやっぱり日本では馴染めないじゃない。谷崎のね、一流の日本人を目指してって書いた松岡さんがおっしゃってて、経営とは利益と道徳、そのバランス感覚が絶対必要だ、ね、利益がなければ社会にご奉仕できない、貢献できない。従業員を大切にできない会社は社会に貢献できない、そのバランス感覚だっていうことをおっしゃってるね。全くおっしゃる通り、その通りだと思いますよ。